今日もこの新約聖書、使徒の働きを通して、この時代イエス・キリストを信じ、この救いを大胆に告白し、人生が変わり世界を変えていったこの弟子たちのことを学びながら、私たちもキリストの大胆な証人とされていくということを期待して、今メッセージを分かち合っています。ですから皆さんもこの使徒の働きを通して励ましを受け、イエス様のことを伝えたいな、イエス様のことを分かち合いたいな、イエス様を喜ぶ皆さんになっていただきたいと思いますね。韓国チックですが、どうぞお隣の人にキリストの大胆な証人になってください。あなたはキリストの大胆な証人です。ちょっとご挨拶してみましょう。横の人にご挨拶しましょう。あなたはキリストの大胆な証人です。あなたはキリストの大胆な証人です。はい、感謝です。はい、やらせておりますけれども感謝します。はい、このようにですね、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって、十字架によって死なれ、よみがえり、罪の許しと、そして永遠の命の希望を持つ、私たち許されて本当に生き生きとした人生が回復されていくことが、これが福音というふうに言われている良いニュースだということですね。私たちの人生の悩みや苦しみ、すべてがその物理的になくなるというよりも根本的に解決されて、そして、苦しみや悩みがあっても私たちは希望を失わず、本当に喜びを持って生き抜いていくことができ、そして死んでもまた主と共に歩み続けていけることができる、そのような恵みがあるということなんですね。人生の意味が回復していく、だから福音、素晴らしい知らせなんだということが、あります。この福音をですね、信じる者がですね、この迫害があった中においてもですね、もう激しい勢いで拡大していくわけなんですね。で、最初に、始まったユダヤ人のこのコミュニティの中にとどまらずに、もう異邦人までどんどん拡大していきます。そういう働きが行われているうちに、パウロという人とバルナバという人が、アンティオキア教会から派遣されていく行くんですね。で、1回目の宣教旅行をぐるぐると回ってきました。帰ってきたわけですね。かなり遠い地域まで行って帰ってきたわけなんです。で、帰ってくるとたくさんの、ギリシア人、つまり異邦人、ユダヤ人以外の人たちがたくさん救われる出来事が起こってきました。神さんを信じていく人たちがたくさん起こってきたということですね。そうすると、教会の中で、今まで伝統的なユダヤ人的な生き方、旧約聖書に自分たちの解釈なりに、一生懸命生きてきた人たちとの軋轢が少し起こってしまいました。しかし、その帰ってきてから教会全体が集まってですね、ユダヤ人の伝統的慣習そのものではなく、むしろ聖書が語っていた本質的な表面のお話じゃなくて、その本当の中身、意義についてもっと一致しましょうということが話し合われ、実質的なこの慣習的な形の話ではなく、実質的本質的に神様との関係性の回復なんだということに対して注目することになりました。結果的に救いはこのユダヤ教の慣習によらずに、それには関係なく異邦人にも一緒に同じようにあるんだということで一致しました。で、これはキリスト教史において非常に重要な転換点で、それは個人の理解ということじゃなくて、教会全体が、ユダヤ人だけが救われる、ユダヤ人だけが選ばれた、そういうことの感覚ではなく、すべての人がその生活習慣によらずにイエス・キリストを信じる信仰によって救われるんだという、こういう大転換を行った出来事ということになって、非常に、キリスト教史上では一応ね、ちゃんとこう教職者になる人だったら、絶対にこれ間違ったらなれませんぐらいの感じの非常に重要な転換点、エルサレム会議というものに後々言われていくものになることが起こったということが、これまで、使徒の働きを通して読んできたものですね。そして今日の聖書の箇所なんですが、その後、再びパウロが2回目の宣教旅行に行こう、そして行っている様子が記されているのが今日の聖書箇所ということになります。 で、このパウロの第二宣教旅行とよく言われますが、このパウロ自身の思惑がたくさんあったことが、この中身の文章を読んでいると非常に感じられます。ところがですね、パウロの思惑はことごとく外れてですね、あんまり実はこの宣教旅行はうまくスムーズには進まなかった宣教旅行であるということが、よく読んでみると分かります。しかし、結果はパウロが計画していたよりも福音が拡大していくことになります。今日は、これらのことを通して人間の思いよりも、神様の導きに従うことの大切さを、分かち合っていきたいと思います。主を証しするときに私たちの計画よりも神様に従いましょうということですね。この人ではなく神様の導きに従うというタイトルは何か迫害を受けていて伝道するなって言われていてそういう言葉に従わなくて神様に従おうというそういうニュアンスではなくて今日私たち主に従おうとしているんだけど自分の考えじゃなくて神様に従いましょうという話をしています。ですから主を信じている者の考えが必ずしも神様とは一致していないのでだから主を信じている者でさえ神様との思いが一致していないのでやっぱりいつも主の導きに従っていきましょうということを思い続けない。いつもそれは生ものですから前回守りましたから今回は大丈夫じゃなくて今日も明日も明後日も本当に今日も神様の導きに従っていく私たちでありたいな、また主の導きを求めていきたいと思っています。今日はこのパウロの第二宣教旅行の中で起こったいろいろな失敗談を通してですね、この3つのことを学んでいきたいかなと思うんですね。今日はですね、こういう聖書の箇所は非常に私はですね、慰めと励ましを受けます。今日はですね、成功談、結果は成功したんですけど、成功談というよりはむしろたくさんの失敗談が出てきます。しかし神様は導かれますということなので、今日も私もきっと大丈夫だなという励ましのメッセージになれば嬉しいなと思っております。さあまず第一番目なんですが、神様の人の選び方があるということを覚えましょう。神様の人の選び方は人の選び方とはちょっと違いますよ。不思議なことですね。普通で私たち人が選ぶときであると普通はですね、能力がある人、ね、で過去の実績そしてこれからやりたいことこういうことで人を判断しますね。多分私が会社の社長で面接官だったら多分この3つを見ます。あんたクリスチャンでしょって言われても見ます。多分このそれ以外に見るものがありません。性格がいいから営利企業の社長だったとして性格がいいから雇うとかで多分会社がむちゃくちゃになるので多分この3つを見ると思います。でやっぱり人を見るときには大体この3つですよね。能力がどんな能力を持っているのか過去にどんな実績があるのかこれから何をしようとしているのかっていうのを見て基本的に判断しますけど神様の判断基準は全く違いますということなのでやっぱり神様は私たちが見てないところを見ておられてそしてそちらの方が実は見せかけじゃなくて本質があるところなんですね。私たちはいくらでも自分がどんな能力があるのかいくらでも立派に見せることができます。自分が何をやってきたかいくらでも立派に見せることができます。これから何をしようとしているかいくらでも騙すことができますが神様は騙すことができないし、そしてそんなことがなくてももっと重要な魂そのもの私たちの命そのものっていうものを見ておられるんだっていうことをですね、本当に深く感じていきたいなと思うんですね。さあこの36節を見てみると、それから数日後パウロはバルナバに行った。さあ先の主の言葉を述べ伝えた全ての町で兄弟たちがどうしているかまた行ってみてこようではありませんかとこういうふうに言った。パウロが第二宣教旅行の提案をバルナバにします。この目的は拡大目的っていうのもあるんですけど宣教してどんどんどんどんこう福音を述べ伝えていこう、エルサレム会議で、決まったことを誤解なく伝えていかないといけないってそういう思いも当然あったと思いますね。当然あったと思いますがまず第一義的にはどちらかというと福音を述べ伝えたこのイエスを信じた人々のケアがまず第一に来ていたんだなそういう目的があったかなと思います。1回行って帰りももう1回2回ぐらい重なったところもあったんですけどぐるっと回ったわけじゃなくて1回行ってまた 来た道をだいぶ戻っていったので、伝えただけじゃなくて励まして戻ってきたけれども、でもやっぱり短い時間だったので、やっぱりもう一度行って励ますということをしたいなということを思っていたわけですね。福音を述べ伝えて、やりっぱなしではなくて、やっぱり共に励まし合い続けようという、そういうような愛の思いですね。そのような思いを持って、こう仕えていったわけですね。で、結果的にこの目的は果たされていきますが、最終的には神様のご計画はもっと宣教が1回目の宣教旅行で回ったエリアよりもはるかに大回りをして戻ってくることになり、想定していたよりもちょっとずつ加えていきましょうじゃなくて、もうはるかに大きなエリアを宣教旅行してくることになります。圧倒的に結果とすると、宣教地域が拡大したっていう結果の方が圧倒的にケアよりも大きかったかなということを思います。ケアも果たされますか、ケアのことも果たされていきます。でもケアの働きでとどまるのではなくて、さらに大きな福音宣教の働きへと拡大していくことになります。ですからパウロたちが当初想定していたよりは第二宣教旅行ははるかに大きな働きになります。さあ、しかしですね、ここでですね、大きな問題が起こるわけです。37節からですね、39節を見るとですね、こんなことが書いてあります。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを連れて、一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。こうして激しい議論になり、その結果互いに別行動を取ることになったと、こう書いてある。あれ、喧嘩しましたよって簡単に言うとね、喧嘩しとるやんけと、そういうことになるわけですね。ここでバルナバ、前回と同じようにマルコという人を連れて行こうとしたんですね。しかしこのマルコは、これまで少し聖書を読んできたことは分かるんですけど、第一次宣教旅行の時にパウロとバルナバっていうふうに言っていますが、実は一緒にマルコという、青年も連れて行っていたわけです。本名はヨハネ、あだ名がマルコですね。ですので、このマルコを連れて行こうとしていたわけなんですけれども、しかし、途中で何らかの理由で引き返してしまったという過去があります。その後第一次宣教旅行はバルナバとパウロによってなされましたので、便宜上バルナバとパウロ、この一連の説明を省いているだけの話です。でもマルコも最初は一緒にいた、でも引き返してしまった。その理由に対しては聖書は明確に記録していませんけれども、多くの人がおそらくそうだろうなと考えるように、宣教の苦労についていくことができなくて途中で挫折したというふうに理解するのが自然かなというふうに、投げ出してしまったというふうに理解するのが、パウロの反応から見ても、そういうことではないかなということが類推されます。しかし聖書は明確にしていないので、あんまり邪推しすぎてもいけません。とにかく何かふさわしくないことがあったのかなということが、類推されます。で、バルナバはそれでもマルコに機会を与えようとします。もう一度チャンスを、ね、2回目のチャンス、一度失敗しても大丈夫、しかしパウロはね、どちらかというと厳しいですね。強く反対します。ああいう途中で投げ出すようなものは連れて行ってはダメだ、ね。こういうことってね、よくね、宣教の話の中で出てくるんですね。よく話される、私たちもアウトリーチとか行きますけれども、アウトリーチとか行くわけですけれども、短期宣教に反対的な人たちもいるんですね。その理由はこれですね。あなたが手術をするときに、お医者さんから見習いで、まだ免許皆伝じゃなくて、もう見習いで未熟な人から手術を受けたいですか、それともちゃんと資格を持った人から手術を受けなければいけませんか。当たり前のように資格を持った人から手術を受けないといけません。そんな付け焼き場で訓練をした人からいろいろなことをやられて、それで良い結果が生まれるとは思いません。短期選挙に反対する人たちの声ですね。一理あります。そういう弊害があったからそういう話が出てきます。中途半端なことで言って逆に迷惑をかけて帰ってくるということがたくさんあったからです。しかしですね、短期宣教に賛成の人たちはそう別ですね。ちゃんと関係性を持って伝えていきましょう。私たちがプロなのではなく神様がプロなのですということを思って、私たちは伝えることが大切、どんなに弱くてもやはり伝えていくことが大切です。 私は例えば日本とか韓国の関係のように行ったり来たりが非常に良かったり、もしくは強い関係性を持ってただ伝えっぱなしじゃなければ短期選挙はやっていくべきだなという立場ですけれども、どちらかというとパウロはですね、ちょっと厳しい方ですね。いや、ちゃんとやりきらないとダメなんです。でもどちらも必要かなと私は思います。どちらか一辺倒だけでもやはり、軽々しい選挙もになってもいけないし、けれども人間の力だけで推し進めていく選挙になってもまたこれはおかしなことになっていくという歴史がもう証明していますので、どちらでもだけでもダメですね。今日もどちらだけでもダメだということが証明されていく出来事が起こってくるわけなんですね。で、パウロはダメ、バルナバ、いやでもそれでも、でこのバルナバっていう人はですね、本当に素晴らしい人ですね。でも結局あれだけパウロとバルナバは素晴らしい宣教旅行をしてきたのにもかかわらず、いろんなことを乗り越えて宣教旅行をしてきたにもかかわらず、2回目に行こうとした時は正直喧嘩をして、喧嘩別れになります。あれ、クリスチャン同士何やってんだろう、まだ一生懸命ね、何か許し合いましょうとか言ってるのに許し合ってないじゃないかと、そういうふうに思うところもあるわけですね。本質的に嫌いなわけじゃないので、そこだけは勘違いしないようにしてほしいんですけれども、バルナバはこの前回のこの宣教旅行の帰り道で立ち寄っていくことができなかったこのキプロス島、ここはバルナバの実はふるさとでもありますが、そちらの方に本来の目的のようにイエス様を信じた人たちをケアしようということで、結局マルコを連れて出て行ってしまいますね。ですので39節にこう書いてあります。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡って行きと書いて、じゃあ一方でパウロはどこに行ったか。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したということで、バラバラに働きを進めていくことになります。パウロはシラスという人を選んでキリキア、そして、シリアの方に行くわけです。これもパウロのふるさとであります。だからそれぞれのふるさと、やっぱり自分たちがケアしたい人たちがいて、そちらの方にバラバラに行ってしまったと、そういうふうなことなんですね。このちょっと反目ですね、パウロとバルナバ非常に同僚、もう戦友と言ってもいい、そういうような本当に深い絆がある、信仰も本当に本質的に分かり合えている2人、なぜこう喧嘩別れになってしまったかということをちょっと黙想したいんですけれども、パウロはかつて自分が迫害者であった時に改心した時、このバルナバがいなければスムーズに教会に入ることができなかっただろうなと思われる出来事、このバルナバが、いやこのパウロさん大丈夫だよっていうふうに言ってくれたから、あのバルナバが言うんだったら大丈夫だって言われるぐらい、バルナバっていう人は非常に人格的でありました。だからあのバルナバさんが言うんだったらって言って、パウロはものすごい迫害者、むしろクリスチャンに対しては敵みたいな人だったんですけれども、でもイエス様を信じた後に教会に受け入れられていくということを、本当に多分いろんなことがあったでしょうね。バルナバ自身もいろんなこと言われたと思いますよ、ね。お前はなんであんなやつの味方になるんだというような話はもう考えなくてもすぐに分かる、そういうことだと思いますが、そういうふうなこのことを言われても、やっぱりサウロはもう改心した、後のパウロは改心したんだということで教会に受け入れられている、そのような経験があったわけです。バルナバ、本名はヨセフと言いますが、慰めの子という意味ですね、バルナバ。ですから本当に励ます思いのある使命を受けていた人だなということを思うんですね。だからパウロもこの受け入れたように、またマルコも受け入れて宣教をこのバルナバは続けていきます。パウロはこの時マルコのことをちょっとこう受け入れがたかった、そのようなことを思うんですね。パウロはちょっとこう信じたら一途っていうところがありますからですね、ちょっと融通が効かないところはあります。でもそれが宣教の役に立ちますね。でちなみにちょっと情報として入れておくと、このマルコはバルナバのいとこになります。親戚でもあったので、やっぱり見捨てることはできない、そのようなことも事情としてはあったかなと思われます。しかしその結果、その後の詳細についてマルコとバルナバの働きがどんな働きなのか詳細に 知ることはできないですね。聖書の注目はどちらかというとパウロ側になっていきます。しかしこのマルコは、このヨハネなんですけど、本名ヨハネ、マルコは主の働きを担う非常に重要な人物になっていきます。そしてパウロと別に働くというよりも、むしろパウロと合流していくことになります。このマルコはパウロが牢獄に囚われている時でさえ、苦しみの中にあってもその苦しみを共にして、むしろ最も頼れる者の一人となって、パウロ自身が感謝し、むしろこのマルコに助けられていく部分がたくさん出てくるということが分かります。これまた皆さん後ほど読んでもらったらいいかなと思いますが、そのようなことがパウロ自身が書いた著書の中でたくさん出てきます。コロサイ書の4章の10節とか、第二テモテの4章の11節なんかを見ると、この人は本当に役に立つ人だということを言いますね。もう一回口頭で言いますが、コロサイ書の4章の10節、第二テモテの4章の11節、まあ4章あたりだなと、コロサイ書、第二テモテ、4章の11節、まあ、こういうところを見るとですね、パウロがこのマルコを後、この時点では非常に失望して、こいつはダメだダメもダメだっていうレッテルを貼ってたわけですけれども、でも後になるとこのマルコから多くの助けを受ける、和解が成立していて、そしてむしろ自分が見捨てたものによって自分が助けられるというような経験もしてるわけですね。おそらくバルナバが本当に励ましいたたえ、そして、この神様が本当にこの2人も、バルナバとマルコも豊かに用いられたんだなということを、詳しいことは分かりませんが、結果から見ると明らかにそのことを感じる出来事になっています。教会はこのように、何か対立、その当時の教会はこのように、まあその当時宣教の一番二大巨頭とも言えるような人が、もう宣教のことはこのパウロがバルナバに聞けぐらいの感じの人たちがですね、もうこの二人に聞けば宣教のことは間違いないだろうなと思う人たちが喧嘩しちゃってるので、非常に教会は困惑したと思います。困惑しましたけれども、結果としてどういうふうにしたのかって言ったら、主の恵みに委ねてっていう言葉が書かれてあると思いますが、40節ね、主の恵みに委ねられて、確かにその人間的な思いの中で、こうぶつかりがあって、とってもなんかいつも一致して、にこやかにいつも和気あいあいとして、そしていつも何かの時には全く一つとなって一枚岩になって、使えていける、そのような理想的な状況ではなかったけれども、教会は主の恵み、つまり足りなさはあるけども神様が補ってくださるということを信じて、送り出さないんじゃなくて送り出します。喧嘩してたら送っちゃいけないんじゃなくて、それでも送り出していきます。主の恵みを信じて、主の恵み、皆さんもこのように主の恵みを信じてね、いきたいと思います。ここにいる誰一人としてですね、リーダーになることはできません。誰一人として、この自分の力だけで良い父親になることはできません。良い母親になることができません。良い上司になることはできません。本質的に一番重要なことは神様の恵み、愛されなければ本当にそのようなことが主の喜びになるようなものになっていくことができません。主の恵みに委ねて、主の恵みを信じて、でも今示されたところ一歩一歩前に進んでいってください。必ず神様が祝福してくださいます。で、このパウロの計画ではやっぱりこう一つになって一致していかないといけないんだっていうふうに思ったかもしれませんが、結果としてはこの主の恵みによって2チームを送り出すことになります。で、これ半分の力になったので半分になるかなと思ったら、こっちはマルコという良い弟子をいて、パウロの方もシラスという道路者が得られて、50% 50% になっていきましたっていうよりも 100% 100% のチームを2倍送り出す、もしくは2倍以上送り出していくことになりました。結果宣教の働きが増えたということになります。でこのことから何を言いたいかというと、神様の計画はパウロが考えていたよりも大きかったということです。パウロが考えて、パウロはバルナバと一緒に思って行こうと思っていましたけど、 途中の経過はあんまり喜ばしくはないんですが、しかし、神様はバルナバもパウロもそれぞれのリーダーとして2倍の働きを与えていかれたんだなということを思うんですね。で、考えてみるとパウロは自分の計画がうまくいかなかったんですが、バルナバがマルコを連れていくことに対して大賛成してるわけでもないですけど、それを無理やり止める、もうこんなやつ連れて行っちゃダメなんだって言って無理やりバルナバを止めることはしなかったんですね。結局バルナバが送られていくこともそのままで、で自分も送られていきますけれども、それもそれで受け入れていったというところがあるわけですね。でこのことはパウロにとってはある意味自分の計画の一種の挫折ですね。まあ、自分が考えた通りにはいかなかったわけです、ね、理想通りにはいかなかったわけです。自分の理想にバルナバはきっとついてくると思ったんです。でもあの慰めの子がいい、あの慰め、あの優しく、あの私のようなものも受け入れてくれてた、何でも肯定的、何でもこう相談を受けてくれたあのバルナバがものすごく怒ってくる。あれ、なんでだろう。つまり一つ心に傷を持ちながら宣教旅行に行ってるということです。だってバルナバはパウロにとって霊的な命の恩人のうちの一人かなぐらいに言える人だと思います。でもやっぱりその人とバラバラに進んでいくっていうことはそんなに幸いな思いでいけるわけではありません。俺の方が正しいんだって行くことができますか。何が間違ったんだろうかなってやっぱり心に思うと思いますね。どこがいけなかった、なんか悪いこと言ったかな俺は、とそういうふうな思いの中にあって一種のパウロの理想が崩れる、パウロの宣教の理想通りにはいかなかった、うまくいかなかった一つの例だと思うんですね。一種の挫折感を感じたと思います。しかし、そのような中でも、神様の恵みを信じて、まあ、2人とも出ていったということを思うことができます。このように私たちは人の考えを超えた主の選びがあるんだということを常に覚えておきましょう。主はこのように失敗を犯してしまう私たちでも選び、主が助けて豊かに用いてくださることがあるんだということを覚えましょう。ですから今日一つの失敗にくよくよしないでください。今日の失敗は必ず主の恵みを受けるチャンスだぐらいの感じで思っておいてください。皆さんが主と共に歩もうとしているならば、いつも順風満帆、失敗のない人生を歩む、最近そんな人が多いんですよね。最近というかもう私の時代からもそうですけど、ゲームの思想、いやそれはどうかわからないですけど、間違ったらすぐリセットボタンっていうのがあるんですね。昔、まあ、私はコンピューターゲームが走るぐらいの世代ですけど、いや走りよりちょっと進んだぐらいの世代ですけど、ちょっと理想通りにうまくいかなかったらリセットボタンを押して最初からみたいな、そういう人生はないしやめてください。むしろ失敗を通して学び、そして神様の恵みを受けるチャンスだと思ってください。そのようにして前に進んでいくと、むしろ本当に神様の、私の力じゃなくて神様が選んでくださったんだなということ、失敗のない人生を歩もうとすると自分の力で生きようとしてるって同じことですからね。ですから本当に失敗があったとしたとしても、主は主の恵みに自らの人生を委ねてそれでも前に進んでいくんです。いちいち過去を見ているわけではなく、その過去でさえちゃんと整理できるように今日主が祝福してくださり恵みを与えてくださるので、そのままこの主と共に歩んでいきましょう。ですから今日信仰的な挫折感の中にある人、失敗したな、でうまくいかなかったな、信仰生活うまくいかなかったな、あの人傷つけてしまったな、私自身もちょっと理想的にちゃんと信仰生活ができなかったなと思う人も、それでも主と共にいてください。そして今日も前に進んでください。主の恵みによって送り出されて、あなたはその時によって豊かな恵みがそこにあり、慰めと励ましがあり、最終的にこのマルコが聖書まで書きます。思ってみると、ある意味イエス様のことを一番よく知れる、その聖書でさえ書く人に整えられていきます。不思議なことですね。だから今日私に資格がないとか、私は選ばれなかったとか、そういうことをいちいちくよくよする必要がありません。私も牧師をしていながら、あそこの教会の先生はすっごい用いられてリバイバルを起こしてるけど、私も一生懸命やってるけどあんまりうまくリバイバルが起こんないなって嫉妬する必要はありません。ここはここで神様の恵みがあります。私は本当に慰めを受けます。
横浜御塗り教会から傷を持って去っていっている人たちもいるかもしれませんけれども、神様の恵みを信じます。必ずその人たちも主につながり続けるのでは、まあ、必ず用いられて最終的には一つにされられます。そして神様の栄光は2倍になります。悲しみは悲しみであるかもしれませんが、必ず主は祝福に、主とつながり続けるのであれば、失敗もあります。私たちも失敗しますけれども、主は必ず恵みによって私たちを導き選ばれます。そして必ず神の栄光を表していってくださるんだということを信じます。だから今日だけを見ないで、ちゃんと神様が用いてくださる。今日なんで私たち今礼拝するんですか。たとえ問題だらけですけど、なんで礼拝してるんですか。それでも神様の恵みはあなたに十分にあります。だから今日自分をあまり否定しないでください、過去をあんまり否定しないでください、今日もし私にもできることがあればやってください。もし私の目の前に誰か助けることができて、私は立派なものじゃない、でも私の手元にはパンが2つあってパンくれという人がいて、いや私は立派なものじゃないんだって、そんな立派なものじゃないんじゃ、でもパンをあのどこかで言ってるどこかの有名人、すごい働きをしている立派な人は、今でも目の前にいるパンを食べたいという人にはパンを与えることはできません。でも今何にもしてない私、しかも何にも立派じゃない私に手元にパンが2つ、どうぞって渡すことができるなら、どうぞってしてください。主によって示されたらどうぞってしてください。それがその人にとっては大きな働きになり、小さなことのように思いますけど、今日本当にマルコは確かに立派なことはできなかった、でも主が与えられてくださった機会を用いて、そしてやっていくうちに最終的には聖書を書くような人になりました。考えられない。聖書を書く人は途中で宣教から逃げた人です。だから読みたくなりますね、マルコの福音書。本当にそのようなことを覚えますけれども、本当に神様の中にあって人の選びがあるんだということ、今日も皆さんも何かしら選ばれているからここにいると思いますよ。日本にどれだけクリスチャンがいるんですか。あなたは本当に選ばれた人だなと思います。どのような主のご計画があるかは主に聞いていきましょう。一緒に探し求めていきましょう。でも神様は何でも成功する人を求めておられるのではなく、本当に主の導きに従うものをとされていくことを信じますので、どうぞそれに従っていきましょう。2番目のことですが、人の考えではなく神様の導きに従って福音を伝えるために、伝統でさえまた自由でさえどちらも豊かに用いましょう。主に従って全てのものを用いていきましょうということを話したいと思います。16章の1節から5節なんですが、2チームに分かれた宣教チームですが、聖書が主にこの使徒の働きを通してフォーカスしているのはパウロたちの行動を追っていっていますね。バルナバたちの行動もいっぱいあったんですけれども、それはあんまり詳しく触れられていません。パウロたちの行動に注目が当たっています。でパウロは一時的にはマルコとは離れましたけれども、宣教旅行で新たにテモテという若者に出会います。テモテという若者に出会います。でここで注目したいのは3節で、テモテは、この割礼を受けます、パウロはこのテモテを連れて行きたかった。それでその地方にいるユダヤ人たちのために彼に割礼を受けさせた。彼の父親がギリシア人であることを皆が知っていたからであると、こう書いてありますね。まあ、この割礼ということは何かというと、神様の約束に従いますよというその証拠としてですね、まあ男性の包皮を切るというようなことを通して行う、この割礼というもの、まあ非常に痛そうなんですけれども、痛みを持ってでも忘れないというそういう儀式があるわけですよね。でこれはユダヤ人の中では現在も行われています。現在進行形です。ユダヤ教の中では現在進行形で、生まれた時に出しますね。このようなことがあるわけなんですけれども、4節ではじゃあどういうことを言ってるかというと、彼らは町々を巡りエルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守るべきものとして人々に伝えたということを言ってるんです。さあこれを先ほどずっと私が最初から言ってることで、これがなんか矛盾しているようなことに聞こえると言ってる人はすごく聖書がよく理解できてるなと思うんですけど、ちょっと何がこれ矛盾している出来事なのか
かちょっと分かんない人もいると思います。それは一体どういうことかというと、一見このパウロの行動がダブルスタンダードに見えるんですね。つまり一方ではユダヤ人の慣習を守らせたわけです。でもこのエルサレムで決まったことはユダヤ人の慣習を守る必要は特に救いに関してはありませんという教えを教えるんですけれども、その教えをそしてイエス様による救いを伝えるためには、割礼というユダヤ人の慣習を受けさせたんですね。あれ、受けなくていいって言ってるのに受けさせたんです。だからダブルスタンダードのような感じがするんですね。これをどういうふうに理解していくかということを私たちはちょっと注目しないといけないんですね。パウロが注目しているのは宣教なんですね。エルサレム会議が注目しているのは宣教も注目しているんですけど、メインのフォーカスは救いの定義ですね。だからここを混同してしまうとパウロのやっていることがダブルスタンダードに見えます。パウロはもうすでに割礼にこだわっていないです。でもなぜ割礼を授けたかっていったら、割礼にこだわる人たちがいるわけです。でそれはクリスチャンというよりもまだイエス・キリストを信じていないユダヤ人のことを見ています。でこのテモテっていう人は半分ユダヤ人半分ギリシア人なんですよ。だから守らなくてもいいけど守ってもいいみたいな感じなんですね。でパウロはもうこの宣教を伝えるためにもう入り口からその宣教の可能性を摘まないように、この人もこうユダヤ人を救うためにはユダヤの慣習に倣ってでもイエス・キリストのことを伝えるっていうことを優先したわけです。ですからこのテモテをですねどうしても連れていたかったわけです。本当に非常に信仰的に優秀な人だったんだと思うんですね。だからどうしても連れ、まあ別にねそこでね平和に暮らしてるうちだったら別にそんな割礼なんか受けさせない、痛いですからね、もう絶対僕は受けたくないですけど痛いですからね、やらなくて済むんだったらやらない方がいいです。でなんですけれども、それわざわざさせたのはやっぱり、この準備をした、選挙のための準備をしたっていうことなんですね。このユダヤ人を救うためにそのことも行って、パウロは別にもうギリシア人もユダヤ人もこだわって見てないっていうことですね。宣教もうユダヤ人は頭固いからもう、はい、異邦人だけっていうふうに言ったんじゃなくて、当然異邦人のためにたくさん使いますけど、そこにユダヤ人がいるならもう当然ユダヤ人、目の前にいる人たちにとにかく使います、神様が与えてくださった人にとにかく使いますということだった。だからこの宣教のためにもうどっちでもいいんだけれども、まだイエス様を知っているクリスチャンじゃなくてイエス様を知らないこのユダヤ人たちが本当にまずイエス様を知っていくときに、イエス様のもとに来るときになる障害を取り除いたってことですね。ですから割礼を受けさせた。一方でね、この使徒の働きの中に書かれている内容ではないんですけど、パウロが新約聖書のガラテヤ書の2章の3節から5節でテモテと似てるんですけど、テトスという人が出てきます。このテモテとテトスっていうのは後で新約聖書に出てきますけども、テモテへの手紙、テトスへの手紙、これ牧会書簡と言われている話で、ちょっと神学校の話みたいになりますけど、後でこの2人に対してパウロはたくさんの、ちょっと比較対象になります。素晴らしいリーダーの2人なんですけど、この2人にパウロがいろいろな牧会者として歩んでいくことができるようにっていろいろアドバイスをしているのがテモテへの手紙、テトスへの手紙。だからクリスチャンの私たち、自分たち教会の中でどういう教会生活をしないといけないのか、1年に1回は必ず、1年に1回どころか何度も読んでみてください。忘れた頃にテモテの手紙とテトスの手紙を読むと、ああ牧会、教会ってこういうことだなってもう一回リフレッシュできますので、読んだらいいかなと思うんですが、テモテっていうのは半分ギリシア人半分ユダヤ人、テトスっていうのは完全に異邦人です。だからこのテトスという人が 後に、ユダヤ人クリスチャンによってあんたが信じている証拠を見せるために割礼を受けよって言われた時にはパウロは大反対します。これは必要ない。なんで大反対したんですか。人々の注目が救いを見てたからです。その割礼を受ける儀式に注目したら物事が見えなくなります。その裏にある方向性、意義、何に注目していたのかという流れに注目しないとパウロがダブルスタンダードに見えます。しかしパウロはスタンダードは一つです。救いに割礼の条件は必要ありません。だからテトスという人がユダヤ人の流れが一切ないのに割礼を受けなければ救われませんよみたいな流れが来た時に、割礼というのは救いの証拠にはならない、受ける必要は一切ないですよ。パウロがなぜテトスに対して割礼を受けさせたかって言ったら、キリストを述べ伝えるためです。名前だって逆のこともしています。パウロはユダヤ人の慣習をすごく強く持っていますから、当然ユダヤ人の名前に対してもとってもプライドがあったはずです。しかし、じゃあパウロはそういうタイプの人ですかって言ったら、そうじゃないんです。宣教するために名前だって呼びやすいように変えてください、私の名前はパウロと呼んでくださいって、総督の名前と一緒ですよねみたいな、覚えやすいでしょうって、サウロちょっと呼びにくいですよね、パウロでいいですよ、名前さえも変えることを厭わない。ここで重要なことは、自分たちのやり方じゃなくて神様のやり方に従おう。そのように従っていったわけです。だからテモテの場合は割礼は救いとは関係なく宣教の道具として用いました。ですから私も時々ね、ちょっと話がずれますが、皆さんに身近な話をします。時々こういう質問を受けます。献金を捧げなければいけませんかっていう、すごく微妙な話をしますけど、献金を捧げなければいけませんか。私はある人には捧げなければいけませんと答えますし、ある人には捧げなくても良いと答えます。同じように割礼というのは受けなければいけませんか、受けなくてもいいですか。ある人には受けた方がいいと言いますし、ある人には受けなくても良いと言います。なぜですか。その行動そのものだけを見ていると皆さん信仰を間違いますよ。献金を捧げてなければクリスチャンでないですか、救われてないですか。救いの条件に献金は入りません。わかりますね。わからないって言われると困っちゃうんですけど救いの条件に献金は関係ありません。救いの条件は何ですか。主イエスを救い主として罪を告白し信じることです。アーメンですか。これ以外にありません。信じることです。じゃあ信じているものが、じゃあ私は救われているから献金しなくてもいい、もう自分の好きなように、神様には1円も捧げる価値はないみたいな感じで生きていくんだったらどうなんですか。私は献金を捧げなさいと、10分の1献金をちゃんと守りなさい。何のために。神の国のために、主の福音のために、栄光のために。そうしなければあなたはきっと主と共に行かなくて自分の人生を歩んでいきますから、だからあなたのために献金を捧げなさいとも言います。自らの信仰でお決めになってください。主との関係性がなければわけのわからない話です。行動だけ見てればわけのわからない、表面だけ見てればいくらでも批判できますし、いくらでもこう非難することができますが、私たちはこの表面に出てきていない本当に流れ、救いのことに注目しているのか、それとも主の栄光となる生き方、宣教、福音のために生きる生き方の話をしているのか、全く別な論点なので、それをちゃんと明確に分離して、今日全ての罪人は救われます、アメンですか。イエス様を信じて、ここにいる全ての人たちが救われます。どんな罪を犯していても主にさえ助けを求めるのに必ず救われます。 でも罪は犯してはいけません。この2つが矛盾しないことが分かりますか？あなたは栄光のために罪を愛するものではなく神を愛するものになりなさいということです。だから私の思い、私の楽さを求めるんじゃなくて神様の導きに従っていきましょうねというお話をしています。最後3番目です。どこに行くにかも主の導きに従いましょう。6節から10節ですね、ちょっと読みしましょうか。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フリュギアガラテアの地方を通っていた。こうしてミシアの近くまで来た時、ビテニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許されなかった。それでミシアを通ってトロアスに下った。その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。アーメン。これ一体どういうことかといったら、パウロはどこに行くべきか分かってなかったってことですね。まあ簡単に言うとね、自分自身の計画では多分ですね、多分じゃなくてですね、明らかに、まあ、この名前地名が出てきても頭の中に地図が入ってないと難しいんですけれども、まあ要するにですね、今トルコあたりからぐるっと現在のトルコぐらいから回って、中東、そしてそのままずっとこうアジアの方に、現在のアジアね、この当時のアジアっていうとトルコあたりの話をするので。現在のアジア、つまりインドを越えて東アジアの方に向かって、まあ、東もうインドとか東アジアなんてもうなんかわけわかんないです。もうこの時代の人たちはわけわかんない、なんかもうなんかあるのか陸地があるのかなんかもよくわかんない時代だと思いますけども、まあ、ペルシャぐらいまであるのは分かってるとね、それぐらいまでは分かってる、つまりイランぐらいまではあるっていうのは頭の中には世界観としてあるんですけど、その先はなんかよく分かってないですね。インドみたいな、なんかまあ一応ね、アレキサンダー大王がインドぐらいまで行きましたから、そのぐらいになんかあるみたいな感じの、なんか大きい国があるみたいな、そういう感じのことを思っていますが、そっちの方に広がりがあるので、スペインの方は地の果てが分かってます。スペインの果てが分かってない、アフリカの方はよく分かってない、そういう世界観の中にいますから、パウロはアジアの方に行こうと思ってたんです。実際にそっちに行ったのは聖書には記録されていないですけど、トマスかなというような伝承が残っていますね。キリスト教の伝播はですね、どちらかというと西回りというのが聖書的にはしっかりと記録が残っている話になりますよね。このヨーロッパに行ってローマが変えられ、そしてまあ吸った問題いろいろありますけど、結局アメリカに渡ってアメリカから宣教師がどんどんバーって寄ってきて、さあ横浜にも来ましたっていうのが大体そういうお話ですよね。でもおそらく東回りもあったと言われています。ネストリアス派のキリスト教、まあこういう話はまたいろいろできますけど、今日の本質から離れますが、パウロはそっちに行くことを許されませんでした。そっちにずっと行こうとしたんですけど、ノーノーノーって言われたんです。パウロのビジョンは向こうに、アジアの方に、そういうふうに思っていました。でも聖霊様がそれを許されなかったんです。パウロにはパウロがやるべきことが神様のご計画であったわけです。もちろんアジアに行くことは言う、ね、アジアに行って悪いことするわけじゃないじゃないですか。イエス様のことを述べ伝える、神様のことを言うこといいわけじゃないですか。でもパウロ、あなたにはもっと優先するべきことが、あなたには私にはあるんだということで、神様が何度もパウロの行く道を妨げるんですよ。これね、私パウロの立場だったらすごく気持ち悪いと思います。あれ、私は神様の御心に従わないで、なんか別の方向にずっと進もうとしてるのか。例えばもし私がパウロ、全然パウロじゃないんですけど、パウロのようなことをしようと、いや私はどこどこに宣教旅行に行きますって言って宣教旅行を企画します、そうするといやそこは行ってはいけませんとかで行けなくなりました、じゃあ別のところに行きますとか言ったら、その宣教旅行もう行く準備もしてきてきて、全部準備を取られたらバーンって閉じられました。ああ私は神様のこと何も分かってないなという感じでですね、自信を失いそうになります。一生懸命やろうとしているのに、私は神様と何か歯車が合ってない、何かむしろ神様に敵対する邪魔してるのかとか言ってね、そういうふうな、ね、熱心であればあるほどそういうことを思ってしまうことがあります。皆さんも主に対して熱心に仕えようとするとき、そういうふうに何かうまくいかないとき、挫折するとき、心に傷を受けるとき、 この時もまだバルナバは一緒に来てくれる、まあ、そんなことをくよくよしているパウロじゃないと思いますけれども、やっぱり人間ですから心のどこかに引っかかりはあったと思いますよね。パウロっていうのはもう6節でも7節でも2度も神様の霊からノーって言われたんです。そっちは違うって、赤信号バンバンって警告されてつけられて、って、何か間違ったでしょうかって悩むようなそういう時なんですけれども、しかしそうやって悩んでいる時に、神様パウロにマケドニアに来てほしいという幻を見せてくださって、そしてマケドニアに行くことになりました。パウロはアジアを夢見ていましたが、人間的にはアジアを夢見ていました。だって上に行ったらローマで、ローマも重要だけど分かってるけど、まあ、そこはなんとなく誰かが行くでしょうみたいな、未開の地、フロンティア、アジアと思いましたけど、そこに使わされる人はパウロとは別の人が使わされて、でもパウロはまさにこの当時支配していたローマに近づいていく、そういうような働きに用いられていくことになります。結局マケドニアに渡ります。南ヨーロッパに向かったということですね。でこれが結局、まあ、来週になるか再来週になるか、ピリピの教会につながっていくことになります。ピリピの教会の開拓につながる話になります。で、まあ、このようにパウロはいつも、なんか私たちのパウロのイメージでいつも聖霊様に満たされて、もう神様の言葉を使って、もう百戦百勝、無敗の、なんか宣教に関しては無敗の、もうとにかくパウロに聞けば全て正しいしというようなスーパースターに感じますけれども、実際はパウロも宣教の中では失敗の連続けれども、その度ごとに神様の修正をちゃんと受け入れていった人というのが現実です。でもその結果、パウロの計画もあったんですけど、神様はそれを超えてもっと大きな宣教の拡大を見せてくださいました。まあ、このことを通してね、私たちの進む方向っていうものもやっぱり人間の考えじゃなくて神様の導きを受け入れていくものでありたいな、もしくは神様ってちゃんと導いてくれるな、ちゃんと主を求めているならば、だから主を求めているのに、皆さん失敗しないように行き過ぎです。まず一回決めてください。分かんないんですよ最初からね。さあ最初からマケドニアに行けって言われるとすっきり気持ちもいいわけです。もう幻でマケドニアまで行かないといけないんだってね、最初から示してくださったら分かりやすいじゃないですか、ね、でも皆さん信仰生活の時、まず信じて一歩踏み出すってことがすごく重要です。一歩踏み出す、一歩全部分かってから踏み出す、ね、日本に住んでるとそういう習慣になります。保証してください、保険もつけてください、どうなりますか、じゃあ実際に事故が起こったらどこにどうやって連絡したらいいですか、まあ、全部こうやってやります、もう石橋をさらにコンクリートで固めて鉄筋も入れました、でも渡りませんみたいな、でもなんだか不安だから渡る、なんか日本の社会に生きてるとそういうことがたくさん起こりますが、いいですか、まず委ねて一歩踏み出します。そうすると違う時は神様が違うっていうんです。私たちの信仰生活の中でもいつも安全圏安全圏、失敗しない信仰生活っていうのを歩もうとしますけれども、そんな信仰生活は現実にはありません。そんな人生もありません。ゲームのようにリセットすればまた振り出しに戻って何の傷もなくてスタートできる、そんな時代ものはありません。私たちのものは全て前に進むしかないわけです。けれどもその時に私たちは主を信じてまず決めます。でも祈って決めます。神様に委ねて決めます。神様、この学校に行くべきでしょうか、あの学校に行くべきでしょうか、分かりません。主が示されるまでは分かりません。だからぼーっとして待ってるんじゃなくて祈って決めてください。祈ってね、神様の栄光のために、私は主の栄光のために、そして主の導かれる道はこれだと思います。主を、私は主に使いたいと思います。だから私は A という学校や B という学校があるならば、私はそのことを人間的な知識を持って、全ての力を持って A という学校を選びます。で一歩進むんです。バーンって閉じられます。その時にわーってなるんじゃなくて、ああ神様とどめてくださって、私が間違った方向に行かないように導いてくださってありがとうございます。では示されていた B という学校に行きます。
もうこれが神様の御心、 A は違ったんだから B という学校に行きます。 B という学校きっとそうですねって言ってバーンって行きました。そしてこの B という学校絶対神様の導きで A と B ぐらいしか人間的には考えることなんで、バーンってノーって言われて、その時にどうするんですか。神様感謝します、私は A という学校でもなく B という学校でもありませんでした。ではどこに行ったらいいでしょうか。そういう時に神様が私たちにウルトラ C をドーンと教えてくださって、はい、分かりました、それに従います。つまり主に従うことを訓練されて、そして主に従います、喜びになります。皆さん挫折しないでください。挫折の中にいないでください。神様の恵みを体験するチャンスなんですよ。多分最初からマケドニアに行けと言ったらどうだったでしょう。うまくいかなかった可能性が非常に高いですが、しかしこの中でパウロもいろんなことを学び、マルコのことも覚えながら、でもテモテを養育していく、そういうようなことが豊かに起こっていき、マルコもテモテもテトスもみんな主に仕えるものに変えられていきます。私たちの教会も進む方向もそんな感じになりましたね。もう具体的にちょうど3年後、2027年8月の31日にこの教会堂は使えなくなります。この会堂は使えなくなります。もう具体的に決まってます。さあその時に私たちはどうして、ひょっとしたらこの会堂が奇跡的にまだ延長するかもしれませんし、もう全く違うところに行くかもしれませんが、でも私たちも祈りながら決めつつ、主の導きによって一歩一歩進んでいき、主を祈りつつ、そして主のビジョンが私たちのビジョンよりも大きいことを体験していける私たちになりたいと思います。また個人の中においても、またミニストリーの方向性、礼拝の本当に喜び、こういうことの中にあっても、自分たちの計画ではなく神様に従っていく私たち一人一人となることを信じます。結論的な話、私たちは人事、信条、信じる条件とかでいうことですね、信じ方、信条、もしくは進路ね、教会も個人としても様々な人間的な考えがあるでしょうけれども、しかし主の導きがもっとよく、そして大きいということを認めつつ主に従いましょう。また主の導きというものを求めつつ歩みましょう、そして私たちが主のものとされ、主の栄光に、主の恵みによって私たちはそのように変えられていくものなんだということを信じ、主に仕え続ける私たち一人一人となることを主の御名によって祝福いたします。お祈りをいたします。